お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマがよさこい概論で学び踊るということで、今回ご出演いただくのが地域連携推進センター特任准教授でいらっしゃいます川竹大輔先生、そして学生4人の皆さんということで、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの学生4人の皆さんはですね、またおいおいご紹介する機会もありますので、ちょっとお待ちいただいてということなんですが、はい、いや川竹先生ご無沙汰しておりますね。
こちらこそ番組も前も出させていただいてありがとうございました。
そうですよね、ありがとうございました、はい、で前回ご出演いただいた際にお聞きいただいた方はお分かりかと思いますが、川竹先生は本当にさまざまな経歴のお持ちの方で、
うん、はい、
はい、
恥ずかしながら、
はい、いやいやいや、何を恥ずかしがることがあるんですか。
いやいやいや、はい、
ねえ、うん、ここであの紹介するのはですね、まあ、本日お迎えしているそのゲストの人数もありまして、はい、ちょっと割愛とお話しさせていただきますが、
はい、
いや実は川竹先生、あのよさこい祭りにも、ええ、非常に深く関わりがあるということで。
そうですね、
まあ、よさこいというよりは北海道のあの、うん、ソーランの方でしょうか。よさこいソーラン、
まあ、あの平成4年に、はい、まあ、できたよさこいソーラン祭りですけれども、あの高知出身の、まあ、東京にいる学生という立場で、
はい、
まあ、立ち上げに、まあ、協力させてもらって、あの北海道と高知県の知事さんを呼んで、うん、一緒に、まあ、盛り上げていこうとか、
はい、
まあ、そういうことはやってました、
はいはい、当時先生も学生でいらっしゃったんですよね。
そうですね、立ち上げの時は大学の3年生から4年生にかけてということで、はい、おかげさまで就活なかなかできなかったんですけども
、はい、もうこっちにやっぱりかかりっきり。
そうですね、
いやでもあれですよね、確かに今のよさこいソーランの規模を考えると、
はい、
もうその立ち上げに関わったわけですから、
ええ、
しかもこのよさこいソーランって、はい、もうその立ち上がりの当時からかなりいろんなことをもう決めにかかってたというか、うん、なんかそんな感じですよね。
で自分自身あのその前の年に、
はい、
よさこい祭りの調査実習ということで大学の授業がありまして、
はい、
そこに来てたんですよ、
ええ、
でそれでいろいろ調べていくうちに、あの当時阿波踊りが関東で結構、はい、 まあ、あちこち踊られているということがありまして、
ええ、
でよさこいもそういうふうに県外で踊られることがあったらいいなとは漠然と思ってたんですね、
はい、
でそれが、まあ、北海道でやりたいっていうグループの人たちが現れてきたので、
はい、
いやじゃあ一緒に乗っかって作ってみたら面白いなと思って、
はい、
まあ、一緒にやったっていうのがありました。
先生は当時東京大学に、ね、
はい、
席を置く
文化人類学教室の方で学んでたというところですね、はい、
そうですね、はい、で大学の学びの最中でこうよさこいをまあ、ね、そのまあ学ぶ機会もあってと、はい、いうことだったわけですか、
うん、そうですね、あの、うん、社会調査実習という授業の中
で、 ういうです、ね、
はい、よさこいの方にどっぷり学ばせてもらいました。
あ、どっぷり、
はい、
そうなんですね、
はい、
ああそうかそうか、まあ、そうした経緯もお持ちの先生なんですけども、実は高知大学でもよさこい概論という授業をお持ちでいらっしゃいますね。
そうです、あの今年の春からなんですけども、
はい、
まあ、共通教育の授業としまして、まあ、主に1年生2年生が中心なんですが、
はい、
あの3年生4年生の皆さんもですね、まあ、よさこいに興味がある学生はということで、学びに来てもらってます。
ああそうですか、はい、あのよさこいをこうして学問するって、ちょっとこう斬新だなっていうふうにもう個人的には思ったんですけど。
ありがとうございます、はい、
一体どういうことを学ぶんですか。
まあ、あのよさこい祭り、あの1954年に誕生してますけども、
はい、
まあ、それからあの今のように、まあ、進化しながら変わってきたということとか、はい、あるいはその全国に広がって、でそれからまたあのその背景にあったものとか、まあ、非常に体系的に学ぶにふさわしい、まあ、内容あるなと思って、
は
い、まあ、学生の果たす役割というのも皆さんに知ってほしいしということで作ってきました、
はい、あ、はい、そうですか。いやこれね、カリキュラムを拝見してもですね、まあ、結構いろんなことを、ね、やるわけですよ、
はい、
よさこい祭りの誕生と成長だったりとか、うん、よさこいソーラン祭りの誕生と広がりとかですね、
はい、
あとよさこい系イベントの増加、
そうですね、三重県とか名古屋の事例を取り上げてお話しました。
はい、そうなんですか、三重県とか名古屋にもあるんですか。
あのもう三重県あの名古屋でも200チームぐらい参加する大きなよさこいイベントがあってですね、
はい、
で今、まあ、あの三重県でも100チームぐらいやってますし、
はい、
で地上波のテレビであのファイナルが中継されてたりとかいう盛り上がりはしてますね。
そうですか、
はい、
いや確かにあのよさこいソーランの時でもですね結構言われてたことなんですけど、うん、よさこいって高知発祥の祭りなのって知らない人がね、
は
い、
意
外と多いっていうね。
そうですね、
ちょっと高知県民にとってはショッキング、
まあ、うん、主にあの参加してる人は結構あのあ高知から来たってことは分かってるんですけども、
はい、
まあ、それぞれ踊り子の皆さんだったりとか、うん、まあ、チームに参加してる皆さんの中には、
はい、
いやそういう由来とかは全然意識しないで、
うん、
まあ、あのただ自分たちが踊りたいから、うん、でそういう場所があるからやってますよと、 まあ、それはそれで当たり前のことだと思うんですけども、まあ、
それはそうじゃそうですよね、はい、別にそんなにね、自分たちが興味持ったお祭りのルーツをねみんながみんな調べるわけじゃありませんから ね、は
い、ですね。ただまあ、北海道札幌もそうだったんですけども、まあ、参加型のお祭りというか、見る方のお祭りとは違って、まあ、自分たちが役割になってなんかまあ、主役になれると、まあ、そういったお祭りっていうのは全国的にやっぱりなかなかない地方ってありましたから、
はい、
まあ、そういったところには、まあ、高知のよさこいスタイルが、まあ、非常に受けて、はい、あちこちで浸透したのかなというふうには思ってます。
まあ、確かに言われてみると今は日本国内だけにとどまりませんよね、は
い、そうですね、
世界にその輪が広がり始めてますもんね、
う
ん、
6月はシンガポールであったというふうに聞いてますし、
はい、
毎年台湾の方では行われたりとかいうことがありますので、
はい、
うん、で高知でもね今度よそこいの国際的なチームが来たりとかいうこともありますし、はい、まあ、非常に楽しみだなと思ってます。
あ、そうですか、
はい、
この番組でもですね毎年のようにその高知大学で結成されて参加するよさこいチーム特集してね、お届けする回ってあるわけですけど、
そう本当恒例って自分も楽しみにしてました。
いや、そうですよね、で今年に関してはですねこのよさこい概論というものが入ってきたことで、アカデミックにこうよさこい祭りをなんかね、取り上げるみたいな、ちょっと切り口がいつもと違ってね、
そうですか、
面白いなと思いました。
高知大学は8チーム、はい、学生のチームがあるんですよね、これは日本で一番大きな数持ってる大学 で、
そうですか、
早稲田大学とかでも3つなので、で日本で一番多いということは世界で一番多いと、
あ、そうか、
いうよさこいのチームの大学だということでですね、
そうですね、
もっと誇りを持ってみんなで学んでいこうというふうにはしているところですね、
確かに、
はい、
さあそれではですね皆さん大変お待たせいたしました。まずはもうこのチームは常連と言っても過言ではないかもしれません、よさこいチーム睡蓮の代表でいらっしゃいます谷井春樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう睡蓮はね毎年のようにこの番組もね出ていただきまして、
はい、
いやいや谷井さんが今回代表ということですか。
はい、そうです。
今3年生
はい3回生です。
あ、川竹先生のよさこい概論にも参加していらっしゃる。
はい、受講してます。
あ、やっぱり違いますか、こうただこうね踊りに興味持って踊り参加するのとよさこいっていうのをちょっとこうアカデミックに学んでからちょっとこうやってみるっていうのとは。
そうですね、やっぱその授業の中でなんかこの踊る側だけじゃなくて、はい、運営する側のなんか、そう内部の事情だったり、
はい、
まあ、そのさっきあった県外に広がっていき方だったり、まあ、その外国だったりっていうのも学べるんで、なんていうかまた今までと違った見方ができるというか、
そうですね、
というのはあります、
ね、もう今年覚えるのは振り付けだけじゃありませんよね。じゃあ本当に、ね、いろんなこと学ばなきゃいけないということですもんね。そんなよさこいチーム睡蓮さん、
はい、
今年はチームの人数、その人数何人ぐらいですか。
今年はですねちょっと少なめになっちゃうんですけど、はい、今んとこまあ、80
多いじゃないですか。上等で多いと思いますけどね。
80ぐ
らい。あ、そうですか、はい、はいや毎日でも暑いでしょ。練習も
そうです ね、 ね、もう梅雨が明けて台風も過ぎ去っても
うそうですね、
日差しがやばいですね。
日差しすごいよね。
本当に
ね、夜になって練習って言っても結構ね日が高いでしょ、ずっと。
そうですね。
あ、そうかそうか。今年のテーマは、
今年睡蓮2018は、洋蘭というテーマでやってまして、はい、
洋蘭、
洋蘭、漢字が太陽のように、
はい、
家族団らんとかの蘭、
はいはい、家族団らんの蘭、
はい、
おお、これどういう意味が。
そうですね、この洋蘭、まあ、造語というか、
はいはい、
その自分たちで作った言葉なんですけど、思いとしてはその踊り子さん一人一人がその太陽のように輝いて、そのおよそかを楽しんで、でその自分たちはまあもちろんですけど、周りの人、お客さんとか運営してくださる方とかも巻き込んで、そのなんていうか人とのつながりとか和を大事にしていきたいなっていう思いを込めて洋蘭って。
素敵ですね。なんだか睡蓮で洋蘭って聞くとね、お花ばかりみたいな感じで、なんかねその声音だけ聞くとね、
はい、
ねえ、いやでもこれも楽しみですねやっぱりね、はい、でもこれまでのその睡蓮の伝統ももちろん守りながら受け継ぎながらっていうところでしょうね。
そうですね。
うん、そうか。谷井さんは高知出身。
そうですね、高知出身です。
はい、もうよさこいずっと踊ってらっしゃるんですか。
いや、私は小学校6年生の時に1回初めて踊って、 あ、中高はちょっと中学校は部活が忙しくてちょっとできなくて、高校はちょっと、はい、学校でよさこいが禁止だったんで、は
い、よさこい禁止、
はい、高知県なのに
ね、高知県なのにそれはあるんでしょうかね、やっぱりこう一旦よさこいやりだすともう勉強そっちのけになっちゃ う, っていう、
そうかもしれないです ね,
ねそうか、
でずっとできてなくて、大学に行ったら絶対踊ってやるって思ってて、
そういう熱い思いを込めて、
はい、
あ、いや今年も頑張ってくださいね、
あり
がとうございます。さあ続いてじゃあ2チーム目紹介いきましょうか。学生合同ナブラの西村ひかるさん、西村さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
西村さんは代表でらっしゃったりしますか。
はい、
あ、代表なんですね。あ、そうかそうか。西村さんは4年生ということなんですが、ご出身は
高知です。
あ、高知ですか、はい、へ、よさこいはこれまでもずっと踊ってらした。
いや、もう全然もう見る専門と言いますか。
あ、見る専門、
はい、
それ学校で禁止されてるわけじゃなくて。
いや、全然
というわけではなくて、
はい、というわけではなく、はい、
そうですか。どうですか、実際にそのチーム参加してみて。
今年が2年目と言いますか、
はい、
団体自体も去年立ち上がって、
ね、そうですよね、
で2年目っていうのがあって、今年こうチームとして、まあ、普段はこう学生だけじゃなくて高知県の青年団の地域の皆さんだったりとか、県外の学生大学の皆さんと一緒の合同チームといいますか、はい、で踊っているんですけど、今年2回目ということで、うん、自分としては2回目ってことで、
はいはい、そうですね、はい、今年は参加人数はどれぐらいで。
60人ぐらいを予定してます。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、いいですね。今年のテーマは、
テーマ
は
もう毎年といいますか、
はいはいはい、いいですよ、いいですよ。
高知で2番目に暑い夏っていうのをこう毎年掲げてやっています、
はい、
そう、自分たちのチームがこう、うん、東日本大震災をこうきっかけにこう東北によさこいで元気を届けようっていうのが、青年団の皆さんのが高知から東北へっていうのがきっかけでできたチームに大学生が関わるようになったっていうのがあって、こう踊りもこう毎年全然変わらずに、こう何年か前踊った、一緒に東北で踊った人が高知にやってきてまた踊れるようにっていうので、こう毎年変わらずこうみんなで集まって踊れるっていうのがこう特徴かなと思ってます。
10月に仙台でやっていくよさこいなんかにも、はい、チームとしてね、はい、参加してますの で, す、でそこで一緒に踊った皆さんがまた高知に来ても踊るとか、はい、いうことはしてらっしゃるようですね、はいはいはい、
これまたよさこい祭りを通して人と人が結ばれるっていうね、うん、
はい、
そんな感じですよね、うん、
日本の中心が高知なる日ですからね。
いや本当そうですよね、
はい、
あ、そうか、いや分かりました。今年も頑張ってください、はいはい、
ありがとうございます。
さあそして3チーム目いきましょうか。ヤマキンエバーレンのこちら代表ですかね、辰野雄二郎さん
僕代表じゃなくてチームの一員で、
チームの一員、
はい、
チーム
の授業に参加したことがきっかけで企業さんのチームに入ったという学生ですね、
は
い、
はい、なるほど、はい、辰野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、辰野さんご出身北海道。
そうです、僕北海道です。
ということはひょっとしてよさこいソーランご覧になってる。
いや、もうバレバレ見てました。
そうか、
もう見る専門でしたけど。
あ、見る専門だった、
はい、
へえ。でもやっぱ高知来たら。
そうですね、でも僕も北海道にいるときは北海道がこうよさこいの原点だと思って
た。やっぱりそうだやっぱりそうでしたか。じゃあ待ってください、高知大学来て初めて知ったぐらい。
そうですね
じゃああれでしょ、高知大学来た時は、はい、あれここにもよさこいソーランあるんだぐらいの。
いや本当にそう思いました ね
そうだよね、はい、よさこいソーランやっぱり人気だな、高知でもこんなに来てるよみたいな。
え、そう、本当に
生まれた時にはよさこいソーランあったんだもんね。
ありました、ありました、もう。
あら、致し方ないねそうか、なるほど。そんな辰野さんは現在2年生。
はい、大学2年生です。
そうですか。どうですか、ヤマキンエバレン。
はい、
はい、チーム結構歴史はどうなんでしょうね。
今年でできて2年目なので。
やっぱりそうですよね、
はい、
あ、全然
できて浅いチームなんですけど、
うん、
はい、
今年どうですか、参加人数は。
参加人数今年は本当に満員御礼で、120名が集まったので。
結成2年で。
そうですね。
あ、そう。
それでも高校生から社会人の方の大人の方までいろんな人がいらっしゃるので、うん、
あ、世代幅広いですね。
そうですね、だいぶ幅広いのでやってて僕は面白いですけど。
はい、はい、今年テーマとかは何か決めてるんですか。
今年のテーマ、ウィングって言って、うん、飛ぶっていう字と、
はい、
翔くんの桜井翔くんの翔っていう字を2つ並べて。
辰野さんどうですか、ここ高知でですよね、よさこい、はい、まあ、日々練習してるでしょう。
はい、
よさこいソーランとの違いとか。
あーなるほど。でもよさこいソーランとの違いはやっぱりなんていうんですか、暑いっていうか
待って、それは気候的な暑さじゃないの？
まあそれもあるかもしれないですけど、でもなんか去年初めて見させてもらって、うん、なんか服装もあんまり違うなっていうのはあります
ね。各チームごとにね、
はい、
あだしそっか、よさこいソーランともか、
生地っていうか素材っていうか、多分
そっちが来る
北海道で踊るの服装でこっちで踊ると多分すっごい暑いと思うんですよね。
先生こんな違いあるんですかね。
あの6月よさこいソーランの時には、はい、あの最低気温が本当5度6度とかなってしまう時もあるので、
はい、
やっぱりそれに備えた衣装っていう形になりますよね
そうですね、
はい、で踊りの方も、はい、ある程度動きが激しい部分があって、そんな激しい踊りは北海道だけしかできなくって、
はい、
8月の高知やるとですね、とてもじゃないですけど持たないですね
そりゃそうですね、
は
い、
そうです
いや僕がよさこいソーランそのタイミングで踊るとしたらもうダウンじゃないと僕は言いますからね嫌ですよ本当に。それめちゃくちゃ面白い話ですね。
そうです、うん、だいぶ、うんうん、
そうか、
はい、まあ、そもそもよさこい節とソーラン節ってリズムを取りやすいとかね、
はい、
ちょっとゆっくりしてるとかいう違いもあるんですけども、
はいはい、
それじゃなんか気候の違いが今お互いを分けてるような気はしますね
なるほど、はい、その話聞いただけでも今日すごく面白かったです
ありがとうございます
そうか、いやいや分かりました。いやでもあれでしょ、高知本当にその梅雨明けからね、はい、最近までは本当に暑くて、
そうですね、
ね、
北海道は梅雨がないので、
そうかそうか、
ジメジメしてて、梅雨明けたと思ったらすごい暑い、
暑いもんね、
はい、
そうか、いや分かりました。でもね、今年もぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。さあ、そして4チーム目、チームホムラから森岡麻里さん、
はい、はい、お願いします。よろ
しくお願いします。
お願いします。
森岡さんはこれチームの T シャツを今回、
あ、そうですね、はい、
そうですか、はい、代表ですか？
代表ではないんですけど、教える立場の、はい、
教える立場、
インストっていう、ね、はい、うん、踊り子さんに踊りとかを教えたりする立場なんですけど、それでちょっと運営側でやってます。
そうですか。今ちょっと声がハスキーなのはそのせいですか？
多分昨日河川敷で練習するんで、うん、大声でこうカウントを取ったり、はい、指示を出したりするんで、結構インスト順番に喉が枯れてくるみたいな順番に、あ、今日はこの子、あ、次この子みたいな感じで、
枯れたら次みたいな
そんな感じですね。もう助け合いの精神で、
助け合いの精神で。ホムラさんは今年どれぐらいの人数で踊るんですか？
は
い、
今年は115人ぐらい今集まってて、多分本番もその人数で踊りますね。
本村さんは結構前から名前もね聞きますし、歴史的にはどれぐらい？
今年で18年目になるんで、はい、はい、
そうか、もう高知大学のチームの中では結構古参に入ってくるようなぐらいでしょうかね。
ですかね、はい。
あ、なるほどね、わかりました。今回本村さんはテーマは、
テーマは今年虹っていうテーマなんですけど、
虹、はい、
なんかストーリー的には青年が虹を探して旅に出るんですけど、うん、今回その見つける虹が8色の虹で、はい、でこの8色目は何色なのかって話なんですけど、この踊っていく自分の踊りで表現していく、それがこう虹の中に自分がこう取り込まれて、8色目は自分の色を表現していこうっていうテーマなんで、
な、
はい、もう自分の一人一人の色でこう輝いて踊っていこうっていう、はい、テーマですね。
色付けしていこうじゃないかと、
はい、
いうことですか。結構もう練習も佳境でしょ
う。そうです ね、 ね、はい、
どうですか、もうどんどんまとまってきてますか？
ああ、もうフリーもだいたい通ってる子も増えてきて、うん、進む練習とか12列の練習とか、みんなで昨日もワイワイしながら河川敷でやってたんで、
うん、はい、そうか。いや、あとはじゃあ本番ね。
そうですね、
備えるだけということですね
はい、
わかりました。いやいや、本番頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。先生、はい、ここまでね4チームの方にお話聞きましたけども、ええ、4チーム本当4社4用というか、それぞれやっぱりカラーがね、はい、あって、
やっぱり高知のよさこいっていうのはその多様性がね、はい、一つの原点とか、まあ、特徴になっていると思うので、うん、はい、そこを表してるなと思いますね、
は
い、
やっぱりそれもあれですか、よさこい概論で話したりはするんですか？
は
い、
学生チームの皆さんにはですね、はい、授業の時には来てもらって、でそれぞれこんなチームカラーですよということで、はい、まあ、プレゼンをしてもらって、うん、前の方でパネルディスカッション的な掛け合いをしたりとか、はい、いうこともありましたね、はい、ただまだその寮のチームの話をね、
はい、
できてないので、
はいはい、
そこはまたふっとかでやりたいなと思うところありますけども、はい、
なるほど、
はい、
あ、寮というのは学生寮の
南明寮とか日照の踊り子隊とか、はい、
まあ、南米医療はあまり聞くことがどうなんでしょうね。
まあそうかもしれませんね。
あのチームはね、はい、本当に毎年毎年こう、
欠かせないチームですけどね
そう、あの存在的には欠かすことできませんけど、はい、あのまあ基本そんなに話聞くことはどうかなっていうのは、ね、そうですか。いやそれにしても今年も本当に楽しみになってきましたね、よさこい祭りね。
そうですね、はい、
で、あの川竹先生は今年のよさこい祭りにはどのように関わっていくんでしょうね。
は
い、
まあ、自分はあの、まあ、共演場の方でですね、はい、お手伝いをする予定をしています。まあ、あの学生チームのみんな の様子を見ながら、はい、であとあのやっぱり担い手がどうしても支える側が足りないということが今言われていることの一つなので、でそこをまあ手伝ってもいいよという学生も現れてきて、はい、その彼ら彼女らと一緒に、うん、まあ、少し手伝ってみようかなというふうには考えてます。
ああなるほど、はい、よくわかりました、はい、というわけでもうあっという間のお時間来てしまいました。今日は皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。